はい、こんにちは、大村です。今日はですね、売り上げに限界を感じ単価が上げれないを打破する秘策について、私の先生である、船山先生とプレゼント音声を取っていきたいと思います。では船山先生、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、最近こういう質問多いんですか？
そうですね、何年か独立企業をされて、一本でやってこられたんですけれども、はい、やっぱり単価を上げれなくってやっぱりちょっと限界をですよね。もうその月の上限が見えてしまっている、これ以上稼げないっていう方がいらっしゃるので、
一本でっていうのはビジネス一本でってことですか？
そうですね。
どういうことですか？その業種一本でってことですか？
業種一本でですね。はい、
例えばどういう業種が多いんですか、この相談する人は？
私の周りは美容系が多いので、マッサージやネイルをやっている方ですね。
そういう人が今周りにいて、その人たちが大体口を揃えて言うのが、はい、やっぱりね、1年とか3年とか5年やってきてるんだけど、
はい、
単価がこう上限が見えて上げることができないよっていう悩みが抱えてるんですか？
はい、そうですね。
その時どういうふうに言うんですか？
いや、その私もそうですけど、その方自身も、はい、やっぱ何かもうちょっとプラスしたいなとかって言われてるんですよね。
ああ、本人自体がもうそこまで気づいてる
方、はい、もいらっしゃいますね。
そうですね。まず単価を上げていく方法をいくつかちょっとお話ししたいんですけど、
はい、
まずは簡単な方法はもうついで買いですよね。はい、例えばマクドナルドでもハンバーガーっていう、今はねセット商品ってありますけど、もともとは単品で売られてたから、ハンバーガー買った人にポテトでジュースってどんどん追加追加追加ってやるじゃないですか。
はい、
でこれ洋服屋さん行ってもそうですよね。
うん、
こうカーディガン買った人にスカートを売るって言ってもペアで買った方がいいよっていうふうにしますよね。
そうですね。
だからね、ついで買いって言って、できるだけその中の慣例のある商品を次次次って、ね、提案するだけで、まあ売り上げがそれが 1.5 倍とか2倍にするのはそんな難しくないですよね。
うん、
ただ単体だけでいくとなると、はい、単価を上げるって話になっちゃうんですよね。
そうなんですよね。うん、そこに皆さんの、ね、悩みを抱えて
らっしゃいますよね。
はい、
そうすると例えば今まで6000円でネイルやってた人が、はい、これが8000円になるよとか、
はい、
こう1万円になるよっていうと、ちょっとなんかこうアレンジを多くしたりとか、うん、ちょっとこだわったデザインにして、はい、まあ、単価を上げるしかないじゃないですか。
はい、
でもこれだとでもっとこだわりたいよって人だったらいいんですけど、例えばネイルだってすごいゴージャスにすればいいってもんじゃないですよね。
そうですね。
なんかいろんなお花とか、ね、蝶々とかバーっていっぱいつけたら、はい、生活しづらくなっちゃうので、
はい、
だこだわればいいってもんではないので、はい、そうすると、ね、これが8000円とか1万円にして、これがじゃあ1万5000円になるかってちょっと難しいですよね。
はい、
なので、まずはその単体自体を上げていくのっていうのはやっぱすぐ限界が来るよっていうことと、やっぱりもう一個なんですけど、新規はあんま影響しないんですよ。例えば、8000円のネイルって言ったら、はい、あ、もともと8000円のお店なのかなって思うじゃないですか。
思いますね。
で、これ1万円にしても、あ、もともと1万円のお店なのかな。
はい。
で、新規は思うので別にいいんですけど、
はい、
肝心なのは既存客の方なんですよね。
うん、
今まで6000円でやってて、ね、急にね、8000円になったよみたいに、値段が単純に上がっちゃったら、あれなんかこれ上がっちゃったなみたいに。そうすると今まで来てた人が回数が減っちゃったりとか、まあ、人によっては来なくなっちゃうケースもあるから、
はい、
みんなそれを恐れて単価が上げれないよって言ってると思うんですよね。
はい、
ただやっぱり単価上げないとやっぱ労働集約型になってしまうので、はい、例えば1日、まあ、1人とか2人とか多くても3人ぐらいしか、まあ、できないですよね。
はい、
そうすると6000円かける2人だったら1万2000円、で3人でも1万8000円、
はい、
そういう計算になっちゃうので、
そうですね、
やっぱそうするとやっぱみんな単価上げて8000円にしたい1万円にしたいってやるんですけど、はい、さっき言った通りにこうアレンジを追加するか、もしくはアレンジは追加しなかったとしてもベーシックリーな単価を上げるっていうふうにすると、やっぱり今のね既存客さんがあれって言って離れていっちゃうんですよね。
そうですね。
だからみんなここで、まあ、悩みを抱えて、そこで、ね、他に何かプラスアルファでっていうところに、まあ、行き着いての発言だと思うんですけど、
はい、そうですね。
だからもうそこまで来てるってことは、はい、もうすごいいい発想なんですけど、
はい、
ただこれポイントがちょっとありまして、
はい、
まずは追加するとき、新しいなんかメニュー、新メニューを追加するときに、
はい、
まあ、やっていいこと、やっちゃいけないことってあるんですよね。
ああ、聞きたいですね。
これを間違っちゃったら、はい、もう何でも屋さんになるというか、まあ、例えばなんですが、
はい、
小丸さんも旅行とか結構好きで行くじゃないですか。
はい、
その時に、 まあ、お子さんとかと、まあ、ご飯食べに行きますよね、
はい、
そこの入ったレストラン、はい、まあ、食堂というか定食みたいなところが、はい、ハンバーガーもあります、はい、お蕎麦もあります、はい、おにぎりもあります、はい、オムレツもあります、はい、ステーキもあります、
はい、
ってところに入ったらどう感じますかね。
もう一体何屋さんってなりますよね、ここは。
ってなりますよね、はい、なりますし、はい、そこで提供される食事が美味しいって思いますかね、う
ん、思えないですね。
思えないですよね、はい、なんか食堂みたいにイメージ で、ね、なんかお腹を満たすだけのもの、
なんか食券でもありそうな感じですよね。
感じますよね、
食券買って。はい、
なのでやっぱりね、この今から話す要素を抜かして何でもかんでもこれ入れればいいってもんじゃなくて、
はい、
今みたいに入れちゃうと逆にマイナス要素が大きくなってしまってお客が離れるってこともあるので、
はい、
だから今から話す要素はバチッと押さえていただきたいんだよね、
はい、
うん、じゃあもう一個のお店があったとしますよね。例えばそこはハンバーグを提供してるんですよ、
はい、
でそれに関連する例えばステーキとか、
はい、
例えば、まあ、限界ギリギリでソーセージとか、
うん、
そういうものだけがラインナップされてるお店だったら、
うんうん、
まあ一見でハンバーグ&ステーキショップみたいな感じだったら、はい、そこはどうですかね。とんがりのなんか白い帽子をかぶってるようなシェフがいて、
はい、
で和牛 100% とか書いてあるんですよね
、はい、
それはどうですか。美味しそうに感じますかね、安そうに感じますかね。
いや、もちろんステーキはもちろんですけど、うん、ハンバーグとかもやっぱ全部が美味しそう、肉の専門店って感じがしますよね。
しますよね、
はい、
今言われたね、肉の専門店っていう位置づけになりましたよね、うん、
はい、
でもあんまり変わってないですよ。先ほどのうどんとか、はい、そばとかあるお店と別にメニューが増えたところは変わってないじゃないですか、
はい、
でも今のステーキ、ハンバーグ、ソーセージっていうところに、うん、テーマに絞り込んだところだったら専門店っていう急に位置づけが変わりましたよね、
はい、
ここが、まあ、秘密の答えでもあるんですよね、
うん、
だから今の新メニューを増やせば、まあ、いいっていうね、はい、単価上げるのはいいことはあるんですけど、はい、ただ何でもかんでも増やせばいいってことではなくて、
うん、
ある程度絞り込む。じゃあその絞り込むって何かってことですよね。何に対して絞り込めばいいのかっていうと、
はい、
これはお客さんの願望ですよね。
うーん、
要は商品の先にある願望にマッチしているものであれば、どんどんどんどん増やせばいいんですよね、
はい、
例えば、まあ、大村さんだったら美に関するものって言われたじゃないですか、
はい、
今まで大村さんも結構いろんなものを増やしてきましたよね、
はい、
例えばもともとはエステで始まり、
うん、
その後に、まあ、化粧品を扱うようになって、
うん、
まあ、その後に補正下着とか使ってますよね、
はい、
ってことはその先の女性たちが綺麗になるもの、
うんうん、
をラインナップするようなメニューが揃ってますよね、
はい、
それは統一されてるわけですよ、
はい、
そこで大村さんがじゃあエステに来てる人がお腹空いてるだろうからっつって おにぎりを100円で売り始めたらおかしいじゃないですか
はい、そうですね、
うん、なんかちょっとあ喉でも渇いたかなとか言って、はい、なんかウーロン茶でも100円で売るかっつって、これもおかしいじゃないですか
、はい、
でじゃあ最後この人、ね、人生終わりで死ぬだろうからじゃあ私のところでちょっとお墓も買ってもらおうかしらとか言ったらおかしいですよね
おかしいですよね、うん、
だからお客さんの願望って、まあ、確かにね おにぎりもウーロン茶もお墓も、まあ、必要かもしれないですけど、
はい、
ただ大村さんのところで買う必要がないですよね。
そうですね、
他でいいわけじゃないですか、
はい、そうですね、専門店がありますもん ねそれこそね、
専門性が薄れちゃいますよね、
はい、
なので今みたいなこう専門性が薄れるようなものを入れてしまうと、
うん、
本当おかしなことになっちゃうので、
はい、
だから今単価がね、上がらなくて、まあ、他のメニューも探しているよっていう方がいるのであれば、うん、ちゃんとその先ですよね、
はい、
例えばマッサージやってる人であればマッサージの先にお客さんが何を望んでるのか、
うん、
例えば疲れ解消なのか、
はい、
例えばこう健康維持なのか、
うん、
それぞれによって違いますよね、
はい、
腰痛肩こりかもしれないですし、
うん、
でネイルの人も同じですよね、
はい、
例えばネイルをすることで誰の目を気にしているのかだったり、何のためにつけているのかってありますよね、
うん、はい、
ってことはそこに来るお客さんがどんな願望を持っているのかっていうのをバチッと押さえちゃったら、じゃあ自分が今後どんな新メニューを作ってラインナップしていけばいいのかっていうのが分かっていますよね、うん、
はい、
うん、そういった意味では、まあ、マッサージもそうですし、まあ、例えばネイルもそうなんですけど、
うん、
まあ、今やってる大村さんのエステなんてもうまさにもうバッチリですよね。
そうですね、美に関することですから ね、はい、
で僕もこれね大村さんと会ってあ面白いなと思ったのが、
はい、
まあ、さっきなんでマッサージで、ね、マッサージとエステ違うんじゃないのと思う人もいると思うんですけど、
はい、
で大村さんのお客さんの願望なんですかっていうと、もちろんエステで綺麗になるって人もいるとは思うんですけど、
はい、
それ以外になんか疲れを取りたい
そうです
っていう人が結構いるっていうじゃないですか、
はい、
あだからなんかエステイコール綺麗だけじゃないんだと思って、 って、エステイコール疲れを取ってリフレッシュして、はい、まあ、気分を楽にしたいって人もいるんだっていうのが分かってきたので、
はい、
まあ、そう考えるとマッサージ師さ
ん
のところにエステっていう、まあ、例えばリンパトレナージでしたっけ、
はい、
ね、こうリンパを流すっていう施術の技術を、ね、はい、マスターして新メニューとしてオイルマッサージって言い換えちゃえばいいじゃないですか、
はい、
別に、ね、エステって言う必要がないというか、
そうですね、うん、
これ本当ポイントなんですけど、うん、みんななんていうかエステ学ぶとエステっていう言葉をやたらと使いたくなるんですけど、
はい、
別にお客さんは言葉なんかどうでもいいっていうか、
はい、
リンパトレナージでもいいし、
はい、
オイルマッサージでもいいし、
はい、
そこに来ているお客さんが分かる言葉、
はい、
じゃないとちんぷんかんぷんだし、え、私エステ求めてませんけどみたいな、
そうですね、関係ないって最初に省かれちゃいます
よね、省かれちゃいますよね、
はい、
だって私はこのマッサージ店に疲れを取るために来てるのに、
うん、
なんかね、綺麗になるためっていうのはちょっと全然考えてませんみたいな、
はい、
そこにメニューがエステって書いてあったとしても自分には関係ないものっつって省かれちゃうので、
そうですね、
うん、で、なんでかっていうとお客さんってやっぱ見えない思い込みを持ってるんですよね、
はい、
うん、だって僕も大丸さんと出会う前そうでしたよ、エステイコール綺麗になるものっていう思い込みを持ってたので、
はい、
まさかそれが疲れを取るためにやるものなんてもう1ミリとも思ってなかったんですよね、それは自分がこう大村さんと会うことによって、はい、そこで情報を知って、あ、そうなんだって知ったわけですけど、うん、
はい、
でも、まあ、それはね、僕がこう相談を受ける立場だから聞くっていう体制ができてましたけど、これがお客さんの新企画だったら、はい、そのね、伝えることができないじゃないですか、
そうですね、
だからエステって書いてあっても向こうがエステってこれ何ですかとか、なんか聞かない限り、
はいは
い、いや、エステって綺麗になるだけのもんじゃないですよって、うん、わざわざこう説明しなくちゃいけないですよね、
はい、
だったらそんな説明せないでも伝わるような言葉に置き換えちゃえばいいだけなので、
うん、
そうするとリンパトレナージュ、リンパトレナージュもまだね、認知が浅いよっていうんであれば、うん、オイルマッサージとか、はい、
そうですね、
マッサージ店に来てる人だったら、はい、オイルってつくだけじゃないですか、
はい、
オイルマッサージ、あ、オイル使うのかな
そうですね、
そこだけだったら延長できるし、
はい、
別に説明が、まあ、必要ないというか、
はい、
だからちゃんと、ね、自分の知った言葉を相手に押し付けるんではなくて、
はい、
自分の来ているお客さんの中にある、はい、既にある言葉を使うってことですよね、
はい、
で、技法としては、まあ、大村さんが提供している エステを、
はい、
まあね、使えばいいだけなので、
はい、
で、別にその人に言う必要ないじゃないですか、これって、いや、実はエステの技術なんですよ、技法なんですよって言う必要ないですよね、
そうですね、
うん、なんでかっていうとお客さんは、
はい、
自分が、ね、持っている願望を達成することが、うん、まあ、できればハッピーなので、それで、
はい、
うん、だから全然別のね、今回の、まあ、マッサージでも、
はい、
まあ、ネイルでも同じですけど、
はい、
美に関するもの、
はい、
お客さんが、ね、望んでいるものが美だったら、うん、まあ、エステなんか本当ね、はい、バッチリですよね、
はい、うん、そうですね、
じゃあ、あれじゃないですか、今本当エステって今どんどんどんどんやる人が増えてますよね、
そうですね、う
ん、で、これが本当面白いんですけど、うんうん、やってることは、まあ、あんまり一見変わらないじゃないですか、マッサージと。
はい。
変わらないですよね。
一見ね、
押してるのか、リンパを流してるのか。
そうですね。
でもやってる行為はなんか、はい、素人から見れば、50歩100歩っていうか、
はい、
どこが違うのぐらいな感じですよね。
そうですね。
なのに、まあ、マッサージ店だったら、もう世の中、60分、もう3000切って、
はい、
2900いくらみたいなのも出てきてるじゃないですか。
はい、出てきてます。
そういう競争激化な市場なんですよね、マッサージって、
はい、
もちろん5000、1万円でやってる人もいますけど、
はい、
やっぱそういう単価がどんどんどん下がってきている、
うん、
ってことですよね、で、そこでやっぱり差をつけていくためにはまだ値下げ競争が起きていない業種だったりサービスを取り入れることなんですよね、はい、
うん、
そういった意味ではやっぱりエステが60分3000円なんか聞いたことないですよね、
そうですね、逆に怪しいですからね、
怪しいですよね、
はい、
って、
うん、
でもマッサージ60分3000円、
はい、
もう認知されちゃってるんですよね、
そうですね、うん、
ってことは、うん、やっぱりそこのマッサージっていう言葉をエステって変えるだけで、
はいはい、
ね、さっきの3000円が怪しくなっちゃうわけですから
そうです、ね、
やってることは大して、ね、変わらないのに面白いですよね、
本当ですね、うん、
ってことは、うん、今、ね、エステってやってる人が、まあ、ちょっとずつ増え始めたってこともそうなんですけど、
はい、
お客さん自体がどんどんどんどん増えてるんですよね、
うんうんうんうん、
で、男性って儲かるビジネスを好きになるんですよね、
はい、
で、女性は好きなものをビジネスにするっていう特性があるんですよ、
はい、
だから世の中の、まあ、起業家社長さんがなんで男性が多いのかっていうと、
はい、
今の2つの特性があるからなんですよね、男性と女性の違いがあるんですよね、
はい、
でも最近で女性起業家すごい増えましたよね、
はい、
これなんでかっていう理由があるんですけど、まさに好きをビジネスにする女性 なんですが、今までそれがビジネスにならなかったのは、例えば雑貨屋さんとかお花屋さんとか、
はい、
要はお客さん大していないのにやりたい人だけがいたからビジネスにならなかったんですけど、
はい、
今そこが何が起きたのかというと、お客さん自体が増えたんですよ。エステを、ね、受けたいっていうお客さん自体が、
はい、
お金を払う人が増えたんですよね、
はい。
昔はちょっと違いましたよね。エステイコールなんか美顔器イコール詐欺みたいな。
そうですね。
なんか現実がありましたけど、
はい、
今はそういうのがだんだんだんだん払拭されてきてますよね、
はい。
エステもなんかこう、高級品ではないし、詐欺でもないし、
はい、
なんかこう身近な存在になってきてますよね。
うん、
それはやっぱりこう脱毛とかで、やっぱりみんなが、なんか認識が変わってきたからですよね。
はい、
エステに対する。
はい、
すごい参入も、こう障壁もこう低くなりましたし、お金を払う文化のある人も増えてきたので、うん、
はい、
そういった面で女性起業家が最近すごい増えてるんですよね。
うん、
例えばスピリチュアルとかコーチングとか、うん、まさに今のエステとか、
はい、
うん、そういうのって多いですよね。
多いですね。
ただ逆に言うと、はい、まだそこしかないんですよ。
あ、
うん、女性が入ってるビジネスっていうのは増えてきてますよ。例えば、はい、駅員さんも女性とか運転手さんも女性とか、
確かに
タクシードライバーも女性とか、
はい、
まあ、そういうのは増えてきてますけど、
はい、
あくまではまだそれはサラリーマンの領域というか雇われの領域じゃないですか。
はい、
だからこれが起業家っていうカテゴリーになるとまだまだ、ね、
うん、
女性が稼げる分野っていうのは限られてきちゃってるんですよね。
そうですね、
うん、だからあんまり聞かないですよね。私はリフォーム業やってますとか言って女性の ねじれ入ってちまけした大工さんなんて聞かないじゃないですか。
はい、
だからやっぱりそれは今の、まあ、コーチング、スピリチュアル、エステっていうところだけなんですよね、まだね。だからそれはもう女性で勝つ、まあ、秘訣というか、
はい、
じゃあこれがじゃあさっきのネイルっていうところの問題ですよね、
はい、
ネイルも一回ブームが起きちゃったからもうあちこちにできましたよね。もうびっくりするぐらいもう入ってコンビニかと思って入ったらネイル屋さんみたいな、そのぐらいの勢いで増えましたよね。
はい、増えましたね。
とにかくと増えたって、まあ、その後に一気に減りましたよね。だからみんな増えて、まあ、過当競争でやっていけない人は潰れていっただけなので、
はい、
だからそういった面ではまだまだエステっていうのはそこまで増えてないですよね。
そうですね。
だからそういった観点で見ると、ね、これからまあブームになるというか、まだまだ勢いがあるのがエステだよってことですよね。だから本当マッサージとか、まあ、さっきのネイルの人もそうなんですけど、
はい、
これまあエステっていう、ね、お客さんに願望にマッチする技術をちょっと習得しておけば、
はい、
やっぱり単価をもう上げるなんか簡単ですよね。
そうですね。
簡単じゃないですか。だってネイルでまあ6000円だか7000円だかちょっとわからないですけど、
はい、
これの中にメニューの中に、
はい、
今のお客さんに売るのがポイントなんですよね。
そう、はい、うん。
お客さん買えないで、だってエステを始めたからってエステのお客さん新しく入れるって難しいから、
はい、
今のネイルを受けてるお客さんにエステを売ればいいだけじゃないですか。
はい、
そうすると、エステからね、60分で6000円ってことはないじゃないですか。
はい、
ってことは、やっぱり60分で、まあ1万5000円とか2万円とか、はい、そういう、まあ、単位になってきますよね。
はい、
うん、初めはね、サンプル価格っていうか、お試し体験価格で1万円でもいいですよ。
はい、
でもそれであっても、ネイルの6000円売ってるより、まあ、高いわけじゃないですか。
はい。
うん、その後に1万5000円、2万円にしていくのは全然わけないことなので。
そうですね、う
ん。でもこれがネイルで2万円とか言うと、ちょっとどんなネイルがやってくるのみたいな思っちゃいますよね。
思いますね。
でもこれがエステだったら別に1万5000円でも2万円でも、別に普通というか。
そうですね、
うん。だからそこですよね。
面白い。はい。
だからみんなやっぱり、こう、サービスに対する価格っていうのが頭の中にもう根付いちゃってるので。
はい。
ってことはもともと説明不要で、
はい、
その名前をパッて聞いただけで、まあ、高いっていう、
うん、
そうすると、まあ、全然売り込めなくいけますよね。
そうですね、う
ん、だからむしろ同じ価格であっても、
はい、
で先ほどの1万円という価格だけじゃないですか、
うん、
でもこれがネイルの1万円なのかエステの1万円なのかによって同じ1万円なのに、はい、ネイルだと高いってなるのにエステだと安いってなるっておかしくないですか。
そうですね。
面白いですよね。
はい、時間も短縮になるんですよね。
ああ、いいですよね、うん、
やっぱりネイルの方って聞いてたらお一人2時間ぐらい、はい、
あ、そんなかかるんですか。
かかるんですよね。
そうすると時給換算したら6000円取ってる人だったらもう3000円にしかなってないですよね。
そうですね。
もう全然割り合わないですよね。それだったら、そこら辺の夜間の吉永かなんかのバイト行った方がいいですよね。
ねえ、そうなりますね。
だって、企業でお客さん集客とか、まあ、例えば広告費とか考えたら、はい、実際時給換算3000円なんか手元にやってこないわけじゃないですか。
うん、
まあ、時給で3000円ぐらいだったら、もう本当に夜間バイトの方がいいですよ。ねえ、もうキャバクラ行くとかね。
はい。
そっちの方が稼げますよね。
あ、確かに。キャバクラはそうですね。うん、
だったらそういう安いビジネスをやるんではなくて、
はい、
やっぱりもともと単価が高くて、うん、それをまあ仮に1万円っていうね体験価格にするだけで、はい、むしろ安いって言われて感謝される方がいいですよね、
はい、
でネイルだったら、まあ、もちろんあれですよね、材料費だと高いわけじゃないですか。
そうですね。
でもこれがエステだったら、まあ、もちろん、まあ、オイル使っても使わなくてもいいですけど、
はい、
オイル代ぐらいですよね、
はい、
うん、で例えばベッドをあ買わないと、あ、それね、高いのかなと思うじゃないですか。
はい、
そんなもん床にゴザ引いとけばいいじゃないですか。
はい、
別にね、はい、アジアン風にして床にゴザ引いとけば、なんかそれらしくなるというか。
はい。うん、そうですね。
それはコンセプトというかテーマによれば、別にね、うん、買わなくてもいいですよね、ベッドなんて。
はい。
だからそういった面では、うん、まあ、大沼さんもあと面白いのが、こう出張もやってますよね。
はい、そうですね。
自分の体があればそこにお店を構える必要なく、はい、自分は出かけていけばいいので、はい、でこれまた面白くて、まあ、大村さんって、まあ、兵庫のちょっとね、こう、
そうですね、
都心部から離れたところに住んでるって言われてて、
はい、
昔言われてましたよね、
はい、
なんかこう自分の、まあ、近所には、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんしかいないからそこでの単価って結構悩ましいとこなんですよね、みたいな。
はい。
そうですね、だったら自分がね、大阪とか東京行けば、
はい、
ね、大阪プライスが東京プライスになるので、
はい、
単価上げるのなんかもうわけないですよね。
そうですね。
そんなおじいちゃんおばあちゃんのとこに行って、店開くからおかしなことになっちゃうだけで、
はい、
だから同じ仮に1万5千円であっても、
はい、
おばあちゃんからすれば高いって言われちゃうけど、
はい、
でもこれが、まあ、大阪とか東京に行けば1万5千円安いってなるだけ
で。そうなんですよね。
でも技術は変わってないじゃないですか。
そうですね。
だからお客さんがどういう現実を持ってるか、
はい、
そしてどういうお客様層があるのかっていうのを見ちゃえば全然わけないですよね、
はい、
うん、こういったところをねちょっとね意識していただければと思います。
はい。
でね、また、まあ、こういった形でね、まあ、面白い話を、まあ、プレゼントできればと思いますので、またね次の機会にもしあればね、
はい、
うん、楽しみにしていてください。では、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。